ヤッピー&フーチャンピオン、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの筆川です。今回はですね、鮫島さんがいません。ですね、勝手に撮ってるからです。と言いますのもですね、前回、龍が如くセブンのことをですね、熱く語りたいんだけども、こいつ相手では喋れないということでですね、こいつというのは鮫島さんですね。で、龍が如くセブンおよびシリーズをですね、詳しくやってらっしゃる方を相手にだったらネタバレありで話せるかなと思いまして、この方をお呼びしました。スガッツさんです。
あ、こんばんは。いや、もう僕もね、話したかったんですよね、龍が如くシリーズ、
はい、
のことを、なのですごい嬉しいですよ。
ありがとうございます。はい、なんかね、あのツイッターでね、龍が如くセブンやってるっていうつぶやきがあって、その後クリアしたとかなんとか言ってなかったんで、もしかしたらスガッツさんならと思ってね。
いや、あのね、本当に僕ちょっとナナに関しては言いたいことがあって、
で
やっぱりあの筆川さんもラジオであのね、お嫁さんに話もしたいけれども、なかなかあの熱量がみたいな話をして多分されてたと思うんですけれども、ね、あのね、うちも全く一緒でね、僕がこうね、ブリーチジャパンがさとかそういう話をしても、あんまりうちの嫁も聞いてくれないんですよ。
あ、そうなんですか。
なので、ちょっとね、そういうことを話したかったなと思ったんで、今回嬉しいです。ありがとうございます。
いやいやいや、あのね、スガッツさんね、ちょっとそこはね、スガッツさんちと違うんですよ、僕。
はい、
僕夫婦でやってたんです。
あ、あのね、うちもね見てたんだけど、なんか語りたくはないみたいな。
お嫁さんは、あの、ハマったんですか？
はい。あのね、やっぱずっとこう、ほんとドラマを見る感覚。で、見てたんで、まあ逆にその、嫁が見てない時に僕、あの、はぐれホームレスを倒してレベル上げといて、で、この一気に進めた、一緒に見ながら進めたみたいな感じだったんですけどね。
はい。なるほど。はい、あとですね、おまけでちょっとこの人も呼んでます。トウモロコシの会の吉田会長です。はい。
あ、どうも、こんばんは。
元気がないね。
この熱量ですよね。
なんで吉田会長を呼んだかっていうとですね。
来たんだけど。
はい。
全然知らないゲームの話してるんで。
はい。吉田会長、龍が如くセブンやってます？
龍が如くじゃないですか。そもそもそこから行きますけど、
はい、
龍が如くなんですか。
龍が如く、
龍が如くって言ってますよね、二人と。
そんな気になる。
いや、そこから知らなかったんで、
はい、
何にも知らないけど。
そうですか。
龍が如くゲーム？
はい。そうです。ファミコンの、ファミコンの龍が如くですわ。ってぐらいの熱量の3人組でやろうかなと。いやー、失敗しましたよ。スガッツさんが喋りやすいかなと思ってね、吉田会長呼んだんですけどね、かなり足を引っ張ってくるんじゃないかなという。そんな感じがしますね。
リスナーと同じ立場ですね。
まあ、よく言えばね、
あの、全然知らないんで。
はい。
大体どうなのかわかりますよ。まあ、あの歌舞伎町を舞台にしたヤクザの人の話で。
はい。
いろいろオープンワールドもので、いろんなことしながら、まあ、ストーリーもありつつ、っていうゲームですよね。
大体合ってますよね。
ヤクザ、漢字読むときのヤクザの人が。
はい。
はい。
合ってます。
まあ、多分日本人でそれぐらいの情報はあると思うんですけど。
そうですね。で、今回セブンなんですよ。
いつの間にか、あ、でもなんか、あと明治維新、坂本龍馬とかいましたよ。
あ、なんかスピンオフみたいなやつありましたね。
それは龍が如く維新ですね、それはね。
はい。
はい。あとピエール滝が捕まったりとか、ここら辺の情報ぐらいです
ジャッジアイズ。
そうですね、それはあの同じ、まあ、スタッフというかチームが作ったジャッジアイズっていう、まあ、またそれもスピンオフですよね。
そうですね、
はい、
本編じゃない。じゃあそれ抜きにして7個も出てる。
それ抜きで7個出てますね。あのあれですよ、そういうピエール滝物で言えば、龍が如く4には鳴宮君も出てますね。
お薬
はい。で、リメイク版というかあのリマスター版がプレステ4で出てるんですけど、それだと鳴宮君のモデリングは別の人になってるんですよ。
はいはいはい、
トラフの声はこう、はい、
ね、そうですね、
ね、昨日からちょっとジャッジアイズ始めてるんですけど、あの、
はい、
ピエール滝が変わってて、こう、ピエール滝と白竜を混ぜたみたいな顔になってますね。
あ、なんかそれってあの、後発で出た方ですよね。
そうですね、新科学版ってやつで、ええ。
あ、なるほど、なるほど。あ、ちょっとそって逆にやってみたいんだよな、
ええ。いや、
あの、ジャッジアイズも面白いですよ。
そうですね。今のところ面白いですね。
はい、なるほど。はい。
いや、でですね、まあ、ちょっと、この、はい、何も知らない、こう、龍が如く童貞の吉田会長にね、こう、
はい、
今回の龍が如くセブンの良さをプレゼンしようかなと思って。
そもそもプレステ持ってないんですけど。
そこすごい重要だと思うんですよね。まあ、忙しい社会人は大体ゲームできませんよ。大体据え置きのゲーム。うん。
お二人だって忙しいじゃないですか。
いやー、でも、スガッツさんはかなりやってる方ですよね。
僕、死ぬほどやってますね。
ええー。
今も、2週目やってるんですよ、龍が如く成分の。
おー、すげえ。
で、それとあと、ニンテンドースイッチで、初音ミクのゲームやってるんですよね。
はい、
まあ、で相当気持ち悪いってやっぱ言われてるんですけど、結構ゲームはね多分やる方ですね。
そうですよね。スガッツさんおいくつでしたっけ、はい、今
じゃあその流れで言いたくないんですけど、今年45になりますね。
あ、そうですよね。45、僕42ですからね、
はい、あ、なるほど、
はい、多分セガの人の想定で言うと、45でそんなにゲームやってる人は想定外だと思いますね。
あ、でも、それはちょっとね、龍が如くセブンでも言いたいことがあって、
ええ、
今回その主人公の年齢がやっぱ42じゃないですか。
そうなんですよ。
うん。でね、やっぱそれってね、やっぱ希望を持ちますよね。僕ぐらいな高齢ゲーマーにとってはね。
はい。
うん。なんか、あ、それぐらいを想定した主人公でやってくれてんだみたいな感じは、
ええ、
やっぱね、ちょっと良かったですよ。
そうですね。JRPG っていうのは、大体こう、少年少女が戦うもんなんですよ。
はいはいはい。
はい。まあ、若いのがグッドだっていう、こう、ロリコン日本にとっては、まあ、当然の結果なんですけど、うん、その結果、こう、40、50っていうプレイヤーキャラは、まあ、ほとんどいないんですよね。
そうなんですよ。だから、古川さんも前のラジオでおっしゃってたんですけど、うちも全く一緒で、ほぼ同時期に、13騎兵防衛軍防衛隊、
防衛権、はい、
防衛権、あれをね、はい、僕は買ったんですよ。
ええ。
で、あれはもちろん素晴らしいんだけど、ただやっぱりその、10代の子たちがほとんどじゃないですか。
はい。
だから、なんか、ジュブナイルとしては面白いんだけど、
うん、
なんかいまいちハマりきれないなっていうのは正直あったんですよね。
ありますよね。
だからやっぱりね、はい、そう、そこに来て龍が如くセブンを買って同時にやろうと思ったら、結局やっぱりそのセブンの方をメインでやっちゃうんですよね。
はい。
だからね、なんかそのまあ年齢イコール没入感とは思わないけど、
うん、
やっぱり一つの要素としてはいいなっていうのはね、思いましたね。足立さんっていうね、もう一人なんて59歳ですもん
ね。そうですね。
仲間の一人。
定年前って設定なんで。
そう。
42、41、 あ、ごめんなさい。42、41、59っていう RPG のパーティーってなかなかないと思うんですよ。
しかも全員無職。
全員無職。ホームレス2と、定年間際で懲戒免職になった、59ですよ、
うん。そうなんですよ。だから、みんながみんなダメだから、例えば僕自身の年の話すると、じゃあ映画とかでも、なんかほら、ジョーカーとかタクシードライバーとか、ああいう映画って、
うん、
年を取れば取るほど、なんか自分より年、主人公たちが若くなるわけじゃないですか。
はい。
だからなんか、おっさんの視点から見ると、いや、その年だったらまだ頑張れるっしょって思っちゃう自分もいるんですよね。
ええ。
だから、なんかね、龍が如くの場合は、年がすごい近いとか上の、っていうのもあって余計に応援したくなっちゃうっていうか、
うん、
なんかあれそういうのは結構感じましたけどね。
そうですね。それはもうスガッツさんのご意見、うん、ごもっともというか、俺も同意見で、ああなるほど。
無所に入ってたね。
そうそう。
もうヤクザの話今回。
はい。
みんな龍が如くってヤクザの話と思うんですけど。
はい。はい。
こんな40代のホームレスの話じゃないですか。
あ、そうな
んでしょ。だんだんの人が如くなる。
主人公の春日一番くんは、確かにヤクザなんですよ。
ヤクザ？
ヤクザです。パンチパーマ当ててるし。で、
子供の意見じゃないですか。
あ、ただ、ヤクザなんですけど、この人自身、こう、ヤクザには向いてない人なんですよ。この、地回りって言って、こう、金を集める段になっても、なんか、こう、人情っ気出して、こう、お金、高校生に返したりとか、ちょっと、返すの待ってあげたりとかする人情派だったりするんで、今のヤクザの、に合ってるかっていうと全然合ってないんですよね。
まあまあ、それはでも、龍が如くの、前のシリーズからに悪いやつが主人公じゃないんだろうなっていうのは分かってたんですけど。
ええ。
今回主人公は全然違うわけですよね。
そうですね。人間的には未熟。
はい。今までヤクザの話、ついだったんだけど、今回もヤクザの話なんで、でも無職なん、どっちなんですか？
あ、もちろんヤクザが舞台なんですけど、じゃあ、ちょっと説明しましょうかね。私、手書きで、ちょっと時系列をまとめたものを送ったんですけども。今回の龍が如くセブン、春日一番くんなんですけども、1977年12月31日、ソープランド桃源郷で生まれる。はい。ソープ嬢のお母さんから生まれて、ソープ嬢は失踪してますね。
お母さんが、
お母さんがすごいドテライ。
そもそもそこは死なんですか。
なんですかって。
新宿なんですか。
ああ、そうですね。ここ桃源郷っていうのは神室町、まあ歌舞伎町の一角にあるソープランドという設定です。架空のソープランドですね。ええ。で15歳までドラクエをやり続けます。で、15歳に、で、ヤクザに暴行監禁され、荒川真澄という今回の、中井貴一演じる、ヤクザの親分さんですね、に助けられます。で、荒川組の杯をもらい、同い年のマサトのお付きになります。マサトっていうのは、まあ、荒川組長の息子さんですね。で、24歳で、若頭沢城、これがですね、堤真一が演じてますけども、が、東条会直系の鈴森を射殺。国のために、一番が自首をすると。で、殺人罪なんで15年とプラス3年の刑期延長があって、お勤めをしますと。で、2019年に出所するんですけども、迎えが来ず、組から、こう、自分は騙されたということになるわけですよね。まあ、よくある話ですよね。こう、組のために行ってくれ。 迎えに行くからっつって、ケーキを終えたら誰もいなかったみたいなやつですよ。
映画とかよくありますね。
そうですね。で、そこで、こう、元刑事の足立、さっき59歳って言ってましたけども、この男からですね、カムロ町参詣化作戦というのを聞きます。カムロ町からヤクザを一掃するという作戦で、で、東条会系の荒川組、もろもろ、こう、カムロ町から姿を消すことになります。で、その荒川組組長は、東条会の情報を売って、近江連合の若頭代行に収まっていたという衝撃の事実を知ってしまうと。で、
無責の方に書いたんですか？
そうですね。そういうことですね。
そういうこと
ですね。はい。で、息子の正人が死んで心変わりをしたと、裏系ライターに聞きます。で、
裏系ライター、ナックルズとか。
まあ、多分そういうことだと思うんですけど。で、荒川との再会を果たすも、無情にも射殺っていうか、撃たれちゃうわけですね。で、横浜伊勢崎町、偉人町という、ところに捨てられて、ホームレスの村長と難波という男ですね。安健が演じてますね。に助けられて、一番くんは晴れてホームレスになりました。というオープニングでございます。
なるほど。
どうですこれ。
面白そうですね、そこだけ。
そうですね。どん底から始まるって感じですね。これ、第4章までのあらましなんですけど、
第4章？
はい。
そんな進んじゃった。
そうですね。第4章が実質の、第4章までがプロローグって感じですよね、菅津さん。
ああ、そうですね。
ええ。
結構その会長がさっきヤクザの人が出てきてって話をしてて、まあみんなそういう認識だと思うんですけど、実はね、竜が如くってその1とかからずっとそうなんだけど、主人公は、実はヤクザではないんですよね。
ほう。
元ヤクザなんですよ。要はなんかね、実際にその捜査するのをヤクザの人にはしたくないっていうのは結構こだわってるとこみたいで、
うん、
だから本当に、全員っていうかその、ね、前のシリーズは桐生一馬っていうのが主人公だったんだけど、みんな元登場会とか、要はその今回の春日一番も、まあ、波紋みたいな形になってる、もっと極道なわけじゃないですか。
はい。
だからなんかね、それで、ただやっぱし、ヤクザ世界には顔が当然、元いた場所だから、聞くから、なんか結果的に巻き込まれたりとか、自分で巻き込まれていったりとかっていうのが、まあ、このシリーズの特徴なんですよね。
なるほど。
まあ、コンプライアンス的な、その苦肉の策というか、まあ、うまくやってるっていう感じなんですね。
うん、多分ね、それはそのインタビューどっかで読んだけど、あとはやっぱ薬は使わないとか、うん、なんか決まりはあるみたいですね。
はい、うん、確かにダメだもんね。
ただ、薬に関しては、6とかだと、龍が如くの6とかで、桐生一馬が薬をやってるような冒頭のシーンから始まるんですよ。
ほう。
粉をこう混ぜたりとかしてて。
うん、
でおって思わせると、まあ、6話の子育ての話なんだけど、
うん、
子供の粉ミルクを作ってるっていうパロディで始まるんですよ、ね。な
お、
うん、だからね、なんかちょっとそこら辺のなんか、線引きはちょっとわからないんだけど、
ええ、
なんか一応さっくりとした決まりであるんです、ね、逆に、うん、
なるほど。
まあでも確かにそうですね。でも今言われて考えてみると、日本の不良漫画も主人公は不良じゃないっていう設定が多いですもんね。
ですよね。
うん。
ロックでなしブルースも。
そうですね。
ロックミのタクは、
ロックミのタクは俺はだってね。
そうですね。
だって不良、もともとカメレオンとかもそうだし、ね、不良じゃないか、あるいは不良をやめたかから始まるところ。
うん。うん、
まあ、そうですね。
まあ、ただ、風俗関係は OK なんですよね。
そうなんですよね。 結構風俗は踏み込めますよね、いろいろね。
はい。
うん。
まあ、HK は OK。あの、女王様とか、SM とか、
はい、
そういうのは大丈夫。赤ちゃんプレイとか、まあ、ソープですよね。うん、
ええ。その点で言えば、あの、ちょっとその、あれだけど、あの、今回、ね、やっぱその、伊勢崎町に行った時に、最初にお世話になる場所っていうのが、いわゆるチョンの間じゃないですか。
そうですね。
で、
ええ。
うん、あれなんかもう結構、あ、いい、あ、こういうの、なんかいいんだ、みたいな感じで、ちょっと思いましたけどね。ええ、
そうなんですよ。うん、あそこ、あの、現実の場所で言うと、あれですよね、小金町でしたっけ？
小金町ですよね、あれね。
ええ。
うん。
あの、さっき、あの、ホームレスになった後の展開なんですけども、あの、さあ、職を探そうということになったんですけど、こう、住所不定なんで、職をこう紹介できないと。で、なんだかんだで、こう、いろいろこう、手探りでやった結果、ちょんの間の2階を、こう、浜子さんって人が貸してくれることになって、で、やっと住所不定じゃなくなったっていう、こう、祝杯をあげるシーンがあるんですけど、これはいいシーンでね。
そうですね。
こう、胸に来るものがありました、あれは、本当に。
で、あそこら辺とかの妙なリアルさ、その、職案に行くんだけど、住所がないから紹介できないよって言われたりとか、なんかね、なんか変なバランスのリアリティラインがわからないゲームではありますよね。
そうですね。まあ、かと思えば、まあ、あの、あれですかね、あの、バットを装備したヤクザが、こう、街中でバットをぶん回す、そういう、こう、なんかわけのわからない、こう、世界観ではあるんで。
そうですよね。
非常に、こう、なんだろうな、こう、ゲームプレイとしては非常に、こう、冗談っぽい感じには見えるんですけど、
はいはい。
物語の骨子はすごい真面目ですよね。
そうですね。
で、
なんかあれですか？
はい。
次の、その、あらすじの、なんか次の話って、筆川さんの方でされます？
あ、ですね。まあちょっと、まあ、ここら辺がその、さっき言ったのが一番視点の事実なんですけども、
はい。
なんて言うんですかね。この、まあ、龍が如くセブンをググると、みんなストーリーがいいって言うんですよ。
はい。
で、まあ、アンチの人も、かなりの部分で、こう、ストーリーを、こう、認めてて、
うんうん、
RPG はちょっと嫌だけど、ストーリーは最高に良かったっていうところで、かなり満場一致なんですよね。
ああ。
ええ。
そうですね。今回、話は結構引き込まれましたね。
ええ。っていうのも、あの、この、さっき、あの、流れ、あの、話した、あの、一番の、その、第4章までの、こう、事実なんですけど、これにはこう、少しずつこう、事実誤認というか、
うん。
嘘じゃないんだけど、真実の面は、もう一つ別なところにあるっていうのが、一つずつ隠れてるんですよ。
はいはいはい。
で、一番は、あの、18年のお勤めをしていたんで、その状況とか当事者ではないんで全くわからないんですよね。
うん、
で、あの、まあ、ヤクザとか、あとは都庁内の話だったりするんで、シャバに出てからそういう話を聞いた、その情報源っていうのはさっき言った、その、ナックルズ的な裏系ライターの伝聞だったりとか、そうだったらしいみたいなことを聞くだけなんですよ。それがどんどんこう話が進んでいくことによって、こう当事者から語られる真実っていうのが少しずつこう事実が別の面を見せていくっていう流れがですね、非常に面白くて。
そうですね。
で、まあ、多分こう想定されるプレイヤーっていうのが一番と同じ40代だと思うんですけども、
はい、
一番の設定としてこうドラクエが好きっていうのがあるんですよ。ね、これ本当にドラクエで、あの、ゲームの、その、BGM も、ちょっとドラクエっぽい曲だったりするんですよね。
ああ、わかります。そうですよね。
ええ。
うん。
あの、
どこがドラクエ
はい。
どういうところがドラクエなんですか？
まずコマンドバトルなんですよ。
ああ、そうなんだ。
これまでのその、龍が如くっていうのは、ま、その、バーチャファイター的な、こう、
バーチャファイター的
な。まあ、シェンムーとか。
というところで、そのまま普通にアクションとして戦うっていうことですよね。
そうですね。
ランドフルドードとか。
はい。アクション性があったんですけども、今回それはなし。はい。ターンバトルということになってまして。
で、カウントしてバトルモードになって、選択コマンドして戦う。
本当にそれです。システム面で全く木をてらったところはないですね。はい。っていうのも、これ、
画面は僕ドラクエ4ぐらいで止まってるんですけど、
はい、とかまあ
画面ではないです。
あんな感じではないんですけど、一応ターンバトルで時間の制限とかないんで、本当にこう、
うん、
プレイの感覚としてはドラクエです。
ファイナルファンタジーですらない。
ないです。はい。
コマンド選択状態で延々時間が
過ぎます。はい。
なるほど。
ええ、そうなんですよ。
確かに変なリアリティバランスですね。
そうなんです。っていうのも、この、設定は、その、春日一番くんが、まあ、ソープランドの待機室で、こう、ドラクエをしまくってたせいなんですよ。
うんうん。
ええ。で、ドラクエにいろんなことを教わったって公言してるんで、こう、戦闘スタイルがドラクエになってしまったのも、まあ、うなずけるんですよね。
いやいや、
いや、本当に、うなずけるんですよ。
ヤクザとかなんでしょ？
ヤクザですよ。でも、うなずけるんですよ。なんでかっていうと、その、さっきも言った通り、第4章までの間に、その、荒川組の組長に裏切られるんですよ。
はい。
で、この荒川真澄っていうのは、非常に男気が強くて、情に厚くて、15歳の頃に、こう、ヤクザにボコボコにされてた自分を、自分の小指をけじめとして持っていけっつって、ストンって切り落として、そんなことまでしてくれる、非常に仁義の強い男なんですよ。
はい。
で、一番からしたら、この男のようになりたいという、憧れの男が、荒川真澄、中井貴一だったんです。
はい。
で、それに、無残にも裏切られて、ボロボロになって、ホームレスまで落ちて、で、なんとか頑張って、こう、ちょんの間の2階に住所を得て、親友になった南波さんとワンカップで乾杯をするんですよ。それで、
はい、
夢の話をするんですよ。
あ、
昔お前何になりたかったって言って、昔って言ってもなーって。勇者になりたかったって言うんですよ。で、それをすっごい笑うんですよ。南波さんという安健がですね。もう爆笑で、40超えて勇者、うひゃややや、ふーって。で、もういいじゃねえかって。もう何もなくしたんだろ。なったらいいよって言うんですよね。で、一番くんも吹っ切れて、そっか、俺勇者になりたかったんだなって。じゃあ目指すか勇者っていう。乾杯って言って、第4章が終わるのかな、
そうですね。そこから本編みたいな感じなんですね。
そうですね。
それでも、だからもうドラゴンクエストの設置でっていうのが、まあその主人公の人の割と世界観っていうか、考え方もできるってことね。
そうですね。なんで、その、なんていうんですかね、その、最高の宴が終わった後に、こう、ハローワークに行く先でですね、こう、チンピラに絡まれるんですよ。そうするとですね、
はいはい、
もう、一番くんは勇者になった気持ちでいるんで、エンカウントした後で、こう、喧嘩になった瞬間に、そのチンピラがですね、ボワボワボワって、こう、形が変わるんですよ。
うん、
で、あれ？こいつら形変わんなかった？みたいな。お前酔ってんの？みたいな。一番くんにしか見えないんですよ、その、変化したモンスター的な人は。ええ。
あ、 ンスターみたいになっちゃってる、
ね、なっちゃってます。な、モンスターっていうか、まあ、おかしな人ですよね。ゴミ箱の蓋で盾を持ってたりとか、ええ。そういうちょっと、ああ、もう、親分に捨てられて頭おかしくなっちゃったんだなっていう。
まあ、でもわかります。なるほど、そういうこと。
そうなんです
よ。そういう、ラインがそうなってますよっていう説明もちゃんとあるってこと。
あるんですよ。
そう、だから、あれですよね、その出てくる敵なんかのこうネーミングとかも、あの微妙にドラクエっぽいんですよ、
うん、
あの腐ったゴミ袋男とかなんかそういう、あのあこう腐った死体が元ネタだろうなみたいな感じだったりとか、だからこの作品のその戦闘に出てくる敵っていうのは全部春日一番が見てるその妄想のドラクエ世界のビジョンなんですよね、きっと。
間違いないですね。
でもちゃんとそういう説明がある
はい、
はい、
はい。それがですね、やっぱりこう、泣けるんですね。やっぱ、最後にこう、人を救うのはゲームだったみたいな、こう、ゲーム会社からの熱いメッセージみたいなのを、しかもそれをセガのゲームじゃなくてですよ。その、スクエニ、
そうだ、
うん、そうね。
他社の、
そうなんですよ。ここはあの、嘘ついてでも自社のゲームにすることも可能じゃないですか。
そうです。でも、なんかそういう候補あります？
ファンタシースター
です。そうですよ。ファンタシースター。俺ファンタシースター大好きでって言ったらさ、まあ嘘だろお前って。
あんたらはクソ男だからそうだろうけど。一般ユーザーに通じないんで、ファンタシースター。
でやっぱ国民的っていう部分と、まあ世代的な部分ですよね。1977年で42歳だったら、まあ完全に同世代ですから、ドラクエブームを真っ只中ですよ。ええ。そこに対してこう、OK くれた堀井雄二とスクエニはまあ偉いですね。
うん。うん。なんかさ、なんか僕、その、結構今回そのゲームが原動力でなってるところってあるじゃないですか。
ええ。
なんかね、例えば次回以降出るにしたらさ、やっぱそのゲーム史をちょっと総括するみたいな感じのストーリーでもうできなくもないよね、この感じのノリだったら。
できなくはない。
ファイナルファンタジーとかも出してほしいなってすごい思ったりしましたけど、ね、
でもゲーマー感はないんですよね。ドラクエばっかやってた人ですからね。
そう、だからね、それこそその作中の中のゲームセンターとか行くと、セガの往年のアーケードゲームとか実際にプレイできたりするんですよ。スペースハリアーとかハングオンとかそういうの。
はい。
それに関しては別に何にも言わないですもんね。
ええ。
懐かしいなとか一言ぐらい嫌いいのにってすごい思ってたんですけど。
言わないですよね。本当に自社の製品に対してこんなに厳しい主人公いいのかって思いますよ。そうそう、ええ。いやそういうところでも、なんかこう、非常にこう、グッとくる展開が いっぱいあって、完全におじさん向きだなっていうのが、やっぱ、おすすめポイントですね。
うん、もうちょっと、聞きたい、確認しときたいんですけど、偉人町でホームレスになって、
うん。
なんか、そこからどう、話が、展開していくのかなって、まあ、ゲームが始まるんだからなんか目的があってそれを達成したいとか。
あ、そうですね。
それがなんかね、今はとりあえず、じゃあとりあえず生きていくかっていうところでオープニング始まってきますので、ね。
とりあえず最初ホームレスになって一番初めにすることは空き缶拾いなんですよ、リアカーで。
だから目的がない。
結構びっくりしたのが、プレステってトロフィーっていう機能があるじゃないですか。
はい。
あれの最初に獲得するトロフィーだと思うんだけど、ホームレス入門っていうトロフィーを最初に獲得するんですよね。
うん、
えって思いながら、はい、まあそういうホームレスやりながら、だんだんと、ね、まあ、話は進んでいくわけですよね。
うん。
うん、これはじゃあ筆川さん
話してもいいですか
ね。はい。
ですね、 まあ、重傷の一番くんがですね、横浜に捨てられたのは、ある意味ラッキーだったんです。なんでかっていうと、その、関東はもう、その、近江連合の支配が強くなっちゃって、カムロ町にいたらもう死ぬと。ですけど、横浜は、はい。
関西系のやつに乗っ取られちゃってるっていう。
あ、そうですね。関西系ヤクザの近江連合ですね。あ、そうです、そうです。
はい。
だけど、横浜だけは、こう、サンクチュアリーになってて、ここはですね、なんだっけな、横浜流星会と、あと、ハンピン・リューマンと、コミジュルという、日本系、中華系、韓国系の、ヤクザが、三すくみ状態になってて、おいそれと登場会も、近江連合も近づけない肉の壁として、こう、そこを仕切っていたわけですね。
なるほど。
はい。なんで、まあ、近江に弓引いた、春日一番くんでも生きることができる唯一の場所でもあったわけです。はい。で、まあ、ここでこう、まあ、空き缶拾いとかいろいろしていって生きていくんですけども、まあ、いろんなこう、ハローワークのおじさんのつてとかで、スナックの用心棒とか、いろいろやりつつ、こう、住所を得てですね、さあ、じゃあ仕事を頑張ろうかっていう時になったらですね、仕事なんかないですかっていうことで、ソープのボーイの職を得るんですよね。はい。で、すげえな、住所を得て喜んだ後に得た職業がソープのボーイってどんなゲームだって思いますよね。
まあ、それでやったーって、プレイヤー側はもうそっちの世界になってるから、ついにソープのボーイになれたーって。嬉しいわけですよね。
嬉しいですね。何しろホームレスから住所を獲得して職までいただけるとなると、まあ、やっぱ感動もね、ありますよね。まあそんな感じで、こう、そのソープの乙姫ランドのケツ持ちがヤクザだったりとか、その、どこだっけな、横浜流星会かなだったりとかするんですけども、そこにこう、なんか、人権 NGO みたいな、NPO、NPO 団体みたいなやつが来るんですよ。はい。ブリーチジャパンっていう。で、このブリーチジャパンっていうのは、その、なんていうんですかね。こう、日本にグレーゾーンをなくそうと。こう、法の隙間に生きる、ね、そういうこう、グレーな、人たちをですね、漂白して、で、日本をきれいにしようという、こう、団体で、で、それは、カムロ町参詣作戦でも、すごい、こう、重要な役割を果たしたと言われてるわけですね。で、その魔の手が横浜にまで来たと。で、話が、こう、徐々に転がっていくという感じですね。
あれ、そのブリーチジャパンなんですけど、
うん、
最初出てくるとき、デモ行進、風俗街でデモ行進してるじゃないですか。
はい。
で、そこで、それこそ、ここのお店っていうのは飲食店と言ってますけれども、実は2階でいかがしい行為をしてるんですとか、言いますよね、
うん。そうですね。
あれ、それってなんか、そんな言っていいんだってすごい思いますんでした。
はいはいはい。ちょんの間のとこですよね。
そう。で、結構そういう感じで行ったので、そこがすごいなと思ったのと、あと僕もう一つ思ったのが、さっき腕川さん話した、乙姫ランド。
はい。
うん、あれって、そんなに流行ってないソープみたいな設定じゃないですか。
はい。
だけど、在籍してるその女の子の写真が後ろに飾ってあるんですけど、
ええ。
それがね、さくらまなとかなんですよ。流行らねえわけねえじゃんってすごい思いませんでした。
でもパネマジかなとも思いましたけどね。
あれね、ちゃんとさくらまなって書いてあります。
いや、クオリティ高いなとは思いましたけど。
まさかね、ソープやってる人は。
結構ね、龍が如くシリーズは AV 女優とかとコラボするのは昔から多いんですよ。
うん
でまあ、その一環としてね、今回そのいろいろそういう女優さんとかがそういうところにちょっと、あと看板にちょっと顔出してたりとか結構ありましたけどね、はい、
そうですね、まあこうなんてことはない、こう乙姫ランドっていう、まあなんか中堅ぐらいのこうソープランドなんですけども、そこのケツ持ちの、流星会との中のこうちょっとしたこうことでもってですね、乙姫ランドの店長がこう自殺に見せかけて殺されてしまうと、
はい、
はい、でこう正義感の強い一番くんたちはですね、まあどうしてもこうその真相と真犯人を知りたいということで、こう自らの足で真犯人を探していくと、こう横浜をこう仕切る偉人さんと呼ばれるこう三つの勢力の正体とか、戦後闇市から発展した裏には民事党、まあよく言われる自民党のぽいやつですよね、の重鎮の影があったりとかですね、そこにはこう秘密の偽札作りのこうしのぎがあったりとか、まあどんどん話が大きくなっていくわけですよ。
はいはいはい。
ええ、でそれがこう点と点がこう繋がっていってですね、こう荒川組に繋がったりとか、そういったこう、ね、ダイナミックな展開になってて、本当にここら辺はね、やっててドキドキしました。ええ、
確かに見てるだけでも面白そうですね。
面白い。
見てるだけで
も。うん。展開がね、すごいテンポ良くて、さっき、もう言った通り、その40オーバーのプレイヤーを想定してるんで、なんていうんですかね、家帰ってゲームする時間が1時間から2時間ぐらいを想定してるはずなんですよ。
ああ、
はい。
もう、図らずも高橋名人になっちゃうっていう。
はい。
神奈川県に住んでても安心な感じですよね。
そうですね。
はい。そう。時事ネタ追い込んできましたね。
はい。で、
あとね、40代のこと考えると、一つ思ったのが、ね、字がでかい。
ああ、それはあるかもしれない。
字幕とかが、普通よりもでかくて、そう。結構あれね、意識的にやってる。じゃないかなって思いましたよね。
妖芸とかすごい字ちっちゃかったりしますよね。
そう、僕ね、これ終わった後、今、ペルソナもやってるんですけど、
ええ、
ペルソナ字、ちっちゃいんですよね。やっぱし僕ももう老眼になってきてるんで、
ええ、
ああ、これ見やすいなって思いましたけど
ね。そうですね。そういう、こう、文字がでかいとか、あと、一日のプレイ時間が、1時間から2時間の間で、こう、話のこう、テンポが上がるシーンを1回作るとか、はい、そういう感じがすごい、こう、今のなんかネットフリックスのドラマみたいな感じ。なんかそんな気がするんですよね。
そう、それはね、多分、意識してやってますよね。まさにその、ね、セブンの前作にあたる、その、ジャッジアイズ。
はい。
あれはもう完全にドラマのフォーマットじゃないですか。まあ、ゲックとかそういうののドラマのフォーマットで作ってるから、まあ、それをもうちょっと突き詰めたっていうか、なんかそんな感じでセブンはやってんじゃないかなっていうのは思いましたけどね。
わかります。なんか、すごいね、なんか、ネットフリックスとか、そのアマープラのドラマ的な、こう、盛り上がりの持ち方が、1時間か2時間ぐらいで、絶対来るんで、安心してプレイできるんですよ。
思いました。
全体として章立てで15章まであるんですけど、まあ、各章、それぞれ長さは違うんですけど、まあ、それをこう、やっていくと、まあ、1日1、2時間やると、 こう、3日ぐらいでクリアしたりとか、なんかそんな感じのイメージかな。
なるほど、ストーリー的には、2時間で3日？早くないですか？もうちょっとあるでしょ？
もう、3日で、3日で一生分とか、なんか多分そんな感じでクリアできたような気がします。なんで、総プレイ時間数で言うと100時間いってないんですよ。あの、クリアした時。
はい。
ええー。いくつかこう、あの、寄り道とかいろいろしたんですけども、寄り道なしでやるんだったら、15章どんぐらいですかね、菅津さん。
いや、どうですかね。え、もうほんと20時間とかでクリアできちゃうんじゃないですか。
上手い人だとそんぐらいでクリアできるかもしれないです。
うん、多分、そう。で、それもね、多分ドラクエと同じぐらいでしょ。昔のドラクエも大体、今のゲームほど長くないじゃないですか。
ええー。
だからなんか、それもやっぱその世代的に寄り道しなければそれぐらいで終わるよっていうのは、なんか、やりやすいんじゃないですかね。
あると思います。
うん。
ええー。多分あの、同じ世代で、こう、持ってる、こう、共通の悩みだと思うんですけど、あの、100時間、200時間が平気でかかるゲームがもうできないっていう。
そう。
はい。
ですよ。
で、その、大好きで100時間、200時間やってしまっただったらわかるんですけど、100時間、200時間必須ってなると、ちょっと待てってなるわけですよ。
まさにあのペルソナ5とかさ、普通に100時間ぐらいかかる、ゲームですもんね、あれきついよね、やっぱしな、
そうなんですよ。だからそういう時間的なところでもかなりこう有利なんで、あのちょっともう暇なくて据え置きゲームやれてないよとか、ちょっとなやりたいけどできないなって人には、あの龍が如く7はかなりおすすめですね。その結果、そのちょっとこうムービーをあの先送りするだけのシーンとか結構多いんですけど、
はいはいはい、
ムービーシーン長いんで、
長通り語
らないといけない。
だから脚本の面白さでムービーが長くても全然大丈夫なんですけど、
うんうん、
そこが合わない人はちょっと辛いかもしれないですけどね。そうですね。うん、まあ、とにかく、うん、はい。どうぞ。
はい。仲間たちとか言ってましたけど、
はい。
やっぱ、勇者、戦士、僧侶、魔法使いがいるんですか？
まあ、大体は、そんな感じですね。まあ、勇者1番。で、ナンバーが、なんですかね、魔法戦士、魔法使いかな？魔法使い。
ナンバーって、おじいさんでしたっけ？
違いますね。
ナンバーはヤスケンです。
ヤスケンがやるホームレスですね。
ああ、つか、出会ったホームレス。ホームレス村の村長さん。
あ、村長は別なんですけど。はい。あとは、アダチという、定年間際の、はい、元刑事ですね。はい。あとは、サッチャンですね。
サッチャン。
こう言ってんの。
はい。
まあ、女の子なんですけども、キャバ嬢で。あの人ですよ、上坂すみれさんが声当ててますね。
ああ、すみれ。
はい。
はいはい。ああ、じゃあ今度聞いとくわ。
うわー、ムカつく。いや、もう、そうなんですよ。プレイしてて、男三人でわちゃわちゃしてるときに、ところに、この、向田紗恵子、さっちゃんという、愛称さっちゃんが、こう、仲間になるわけですよ、キャバ嬢として。で、なんだよ、男のさ、楽しいところに女とか入ってくんなよ、とか思って、こう、プレイしてたんですけど、さっちゃんがいい女で、いいなぁと思って、すごい、俺も惚れちゃって。
なんかあれですよね、キャバクラとか行くと、男同士で楽しんでおいでよなんて言って、サップいなくなるんですよ。
ね、
あれでもなんかさ、ちょっと興味のその感じからすると、
はい、
ちょっと男の理想すぎる女すぎるよね。なんとなく。
あ、それはありますよね。
すぎるっていうかさ。
はい。 はい。
うん、でもいい人でしたよね。
いい、本当にいい人で、
はい、
なんかね、ちょっと疲れたからもう今日は帰って飲もうぜ、つって、そのさっきのその、偉人街のちょんの間の2階に、で、3人で飲もうとするんですけど、じゃあまた明日って、こう、とぼとぼ帰ろうとするところでですね、一番くんが、お前も飲み行かねえって言うんですよね。
はい、はい。
それで、あ、ちょっと、はぶられてた私、嬉しいってなって、飲む飲むなんつって、参加してくれるんですよ。あんなちょんの間の2階で。嬉しいなーって。
さっちゃんはなんで言うんですか？その、ホームレス、まあ、ほぼ3人とも、まあ、無職なんでしょ？
そうですよ。
男。
はい。
まあ、それはわかるんですけど。
あ、ですね、まあ。
さっちゃんは、
うん。
あれですね、乙姫ランドに勤めてた双子の妹がいて、うん、その人が助けられた流れで知り合うんですよ。
はい。
うん、で、そこから仲間になる感じですよね。
そうですね。
うん。
で、スミペさんは2役やってることになるのかな？そのソープ嬢の妹とキャバ嬢のさっちゃんですね。はい、です。そうですね。
まあ、3、4人が一人で戦っていくって感じなんですね。
はい。まあ、他にもキャラクター増えてきますけどね。イケメンのハン・シュンギ君とか。うん、あとは、なんだっけ、ハンピン・リューマンのチョウ君だっけ。そうですね。チョウと、あとは、エリちゃん。ちょいブサイクの。鎌田恵理さんっていう、
あれ、さ、龍が如くシリーズの、
はい、
こう全体的な課題だと思うんですけど、
はい、
鎌田恵理さんって実際 の女優の鎌田恵理さんをモデリングで使ってるんですよね。
そうですね。
で、そうするとなんかやっぱし CG で作られた春日君とかと比べて鎌田恵理さんって綺麗な人なのになんかブサイクなんですよね、
う
ん、ゲーム上だとね。
そうなんだ。さっちゃんとか、こう、なんか、いわゆる CG 顔なんですよね。
はいはい、はい。
それと比べると、ややブスに見えてしまうっていう。
そうなんですよ。
はい。
ああ。なるほど、ね。まあ確かになんか、実際の俳優がやってますもんね、最近のゲームって、そういう。特に龍が如くなんで。
うん。
でもそれと、まあ、そうか、CG の人が完全オリジナルの。キャラが混在してる。
そうですね。今回のメインキャラで言うと、さっちゃんと足立さんは、まあ、オリジナルモデリングの人ですね。足立さんは、大塚明夫さんで、さっちゃんは、上坂すみれさんなんで、
うん。
はい。
はい。そういう声優が声を当てるってこと
ですか？そうですね。まあ、あと、その、鎌竹恵理さん、に関しては、こう、オーディションを勝ち抜いて、出演が決まった方なんで、こう、いまいち、こう、メインシナリオに入り込めない辛さとかも、なんか、見てて辛かったですね。
そう、あれ多分、最後の方でオーディションで、こう、決まったんじゃないですかね。なんか、ムービーシーンとかも、鎌竹さんだけいなかったりするんですよね。
そうなんですよ。
そう、僕結構ね、メインで使ってたんですよ。
俺も、うん。
うん、でそうなんだけど、ムービーになると、忽然といなくなってるんですよ。
俺はなんかね、それがちょっと嫌で、さっちゃんの二重人格なんじゃないかぐらいの、鎌竹恵理って言ってるけど、さっちゃんの別の人格が出ちゃったんじゃないかなぐらいに思いましたよ。
そう、だからまあ、ね、それこそほら、ミニゲームで会社経営とかでいるけど、
はい、
あれもね、そっちを極めすぎる。ちゃうとストーリーとして の整合性は本当は取れなくなるじゃないですか。
なりますね。
まだホームレス的な立ち位置なのに、実際は、ね、なんか一番ホールディングスの社長だったりとかするわけでしょ。
はい。
だからなんかあそこら辺はちょっとこうね、ゲームしてますよね。
そうですね。会社経営をメインシナリオに持ってこれなかったのは 確かに、今後のこと考えたら確かにそうだなと思いますね。
うん。
途中で会社経営っていうシナリオがあって、で、それはやってもやらなくてもいいんですよ。ただ、
はい、
やらないと、ちょっと資金面で辛くなったりするんで、やらざるを得ないんですけど、割とこれが楽しくて。会社経営楽しくて、3日ぐらい潰れましたね、なんだかんだで。
そう、だからそうするとね、会社経営マックスまでやると、めちゃめちゃ強い技を覚えられるんですよ。
はい。
だから、ホームレスなのに戦闘シーンになると、人工衛星からレーザーを出して、敵を全員殺すっていう。
まあ、でも、アキラの体質もホームレスなのに、人工衛星からビームを落としてましたからね。
まあ、それを考えれば、まあ、それほど不思議じゃないかななんて。
不思議だ。
そうですね。まあ、でも、その、なんていうんですかね。まあ、ここら辺までは、実を言うと、ネタバレも何もないんですよ、吉田会長。
うんうんうん、
ちょっとこの後、ネタバレ的な話をしていっていいですかね。
わかりました。まあ、しょうがないですね。ここからネタバレ注意っぽくですね。
はい。
リスナーの人は。
そうですね。菅田さんよろしいですか？
全然大丈夫です。
はい。そうですね。まあ、さっきも言いましたけど、その、脚本の良さっていうのは、まあ、抜群に、でして、一番の視点で見る事実と、その、後々語られる、その事実が、どんどんこう、すり合わさっていって、本当のものが見えてくるっていう流れがですね、非常にこう、痺れちゃって。
はい、面白そうですね、確かに。
そうなんですよ。で、その、僕が思うに、この、龍が如くセブンっていうのは、巧妙にこう、テーマが隠されてるというか、ええ。ゲームをプレイしていくと、やっぱりちょっと面白い展開とか、ミニゲームは意図的に面白い内容だったりするんですよ。なんか、相撲、力士と戦ったりとかして、ギャグ風味だったりするんで、結構ぼかされていくんですけど、話の本筋は、こう多分、俺の想像ですけど、意図的に隠されてるなと思ってて、はい。それがこう、巧妙に隠されたこう、点がですね、どんどん繋がっていくと、こう、10章ぐらいかな、10章か11章ぐらいで、物語の全容が見えてくるんですけども、それがですね、こう、春日一番と、その、荒川正人っていう、こう、二人の息子の話になっていくんですよ。
はい、死んじゃった子ですよね、荒川正人くんっていうのは。
そうです。死んじゃったっていうのを、聞いたのは、裏系ライターの口からでしか聞いてないんですよ。
うん、うん。
死んだらしいと。
うん。
うん、だけど、東京都知事、ブリーチジャパン代表で、東京都知事に上り詰めて、ブリーチジャパンの代表を引退した、青木亮っていう、キーマンがいるんですけども、こいつの写真を見た途端に、一番くんは絶句するんですよ。
はい。
若じゃねえかって言うんですよ。それで、もう、俺、プレイしてて、ええー、って思っちゃって、若なのっていう。荒川正人は若って呼ばれてて、その、荒川正人はヤクザスタイルの、こう、まあ、悪っぽいファッションなんですけど、荒川亮は、こう、清潔感の溢れる、こう、なんていうかね、メガネの、なんていう、好青年って感じなんですよ。
まあ、あれあれですよね。もろ小泉ですよね。
ええ。小泉感のある、ええ。スタイルで、その、第3章の頃に死んだって言われてたやつが、実は名前を変えてて生きていたと。
うん、
しかも、その、荒川正人は、車椅子、 車椅子がないとこう生活できない体だったのに、はい、青木亮はちゃんとこう足が治っていると。なぜだと。見間違いなんじゃないかと。ほとんど別人に見えるし。いやいや違う。あれは若だと。で、実際若なんですよ。その、お勤めしてた18年の間に、その、青木亮じゃないや。荒川正人はアメリカに行ってこう体を治療していたんですね。で、別の戸籍を買ってですね、青木亮になりすましたと。まあ、要は、その、政治家になるために、その、荒川組の息子っていうのは絶対消さなきゃいけないことなんで、別人として、こう、青木亮としてブリーチジャパンを設立し、政治的実績を作る、ということをやっていたわけですよね。はい。
なんでまた、そんな、お父さんとかは知ってたんですか、それ。
知ってました。これには非常に、その、暗いバックボーンというか、その、荒川正人は、その、子供の頃、その、コインロッカーで発見されたんですよ。と言いますのも、当時、その、氷川興産で、抗争に巻き込まれていた荒川真澄、中井貴一ですね、が、妻と共に命を狙われていたんです。うん。で、しかも、奥さんは産気づいてて、非常にこう、病院にまでこう、ヒットマンが来るほど切羽詰まっていたと。はい。で、生まれた子供をですね、抱いて、新宿のコインロッカーに一時的に預けて、で、あなたここに入れましたと、助けてくださいという電話を最後に、こう、消息を絶つわけですよね。で、必死で、こう、荒川組長がですね、そのコインロッカーを探して、で、鍵がかかってたわけですよ。で、それを必死でこじ開けて、パンチで、さすが強いですよね、で、開けて、で、大事に抱えて、その病院に連れてったら、低体温症の診断を下されて、幼児の低体温症ってやっぱこう、で、体がですね、半身不随というか、こう、足が効かない状態になってしまったわけですよ。足が動かない状態になってしまったと。ええ。なので、ヤクザの息子な上に、こう、車椅子生活を余儀なくされる。お付きの者はヤクザと。誰も怖がって近づかないという。そういうこう暗い少年時代を過ごしているんですね。はい。で、時系列的に言うとですね、これ結構複雑なんですけど、いつだったかな。2000年の12月31日に、一番と荒川正人は、お気に入りの、キャバクラに行くんですね。で、そこで、自分の女だと、こう、豪語する、ナンバーワンキャバ嬢の雪乃に入れ込んでるわけですよ。大丈夫ですか？あ、もしもし？
はい、はい。
はい。すいません、ちょっと長めの話になっちゃうんですけど。
はい、
で、雪乃はすごい人気のキャバ嬢なんで、奪い合いになってて、そこでこう先に客についてたのが、あれはなんだっけな。警視総監ですよね。
堀之内さんですね。
堀之内さん、そうそうそう。堀之内さんに、ついてて、で、そこでちょい揉めてしまうと。で、まあまあ、人気だからしょうがねえな、つって。で、いろいろとこう揉めた後にですね、こう一番がトイレに入るとですね、なんとその、堀之内さんと雪乃がですね、内緒話をしていたんですね。もうあの人、荒川さんもう困っちゃう、しつこくてって、もうあんな高い時計とか、マンションが買えるほどの時計とかもらってもしょうがないじゃないみたいな。いいじゃないかって、もう 明日売ってしまえばいいよ、みたいな。もう、堀之内さん素敵、みたいな。本命は堀之内だったんですね。警視総監の。で、まあ、その、若は失恋をしてしまったんです。手痛い失恋をしてしまったんですよ。その、あんなヤクザの、ね、飲み方も、金の使い方も汚い、ね。あんなのに本気になるわけないじゃないぐらいのひどいことを言われて、それを聞いてしまったと。はい。で、そんな失意の、2000年の大晦日があって、そこでですね、その、若は、ある、その、ヤクザと、揉めて、揉み合いのうちに殺し、この、拳銃で射殺をしてしまうんですよ。これが、
はい。
はい、さっき、レジュメで話した、その、一番が、その、代わりに、こう、自首した事件のあらましなんですよね。
はい。
若頭の沢城が殺したのではなく、荒川正人が殺したものを、組の存亡の危機だと嘘をついて一番をお務めに出したというのが真相だったんです。つまり、我が息子可愛さに、その、息子同然に接していた春日一番を、お務めに出したんですよね、荒川組長は。うん。かなり、こう、辛い事実なわけですよ。まあ、親父に、裏切ったわけでは、まあ、裏切られたんだよね。まあ、やっぱり、こう、裏切られたと言って構いませんよね、菅津さん。
そうですね。
うん。
うん。うん。
そう。で、荒川正人からすると、その、それでこう、まあ、身代わりになった一番の代わりにですね、その体を治して、で、体を治すためにアメリカに行って、で、戸籍も変え、で、ブリーチジャパンを設立して、東京都知事にまでなるわけですよ。で、この、カムロ町産経作戦という、こう、カムロ町から、ヤクザを一掃する作戦について、東城会の荒川組長実の親に、こう、打診をするわけですよね。その、カムロ町のヤクザを一掃したいから、親父は、東城会の内部情報を全部よこせと。それを警察と一緒に、浄化作戦に使うという打診をしたわけですよ。で、これは筋の通った話じゃないんで、正人の提案を東城会の会長に相談をして、で、東城会会長は、暴対法の行き着く先は、ヤクザの解体以外ないと。あ、ヤクザが奴隷になってしまうと。暴対法自体は、その、どんな、こう、何、解釈をしてでも、その、使える、こう、かなり、ヤクザにとっては危険な法律なんで、これの下でヤクザがいるっていうのは、こう警察の犬になるのも同然だから、先手を打って解散をしたいと常々思っていたわけです。はい。で、じゃあこれにわざと、マサトの案にわざと乗ってですね、で、産経作戦を実行させて、東城会と近江連合の解散の針を早くさせようというのが東城会会長の決断だったわけです。で、それに対して、その荒川組長は、申し訳ないけども、卑劣な裏切る者を演じてくれと、いうことになって、こう、息子の意思に従う形で、登場から裏切り者になったというのがことの真相だったわけですよ。
なるほど。
はい。合ってますかね、菅津さん。
合ってます。
合ってます。 本当にあの、ここら辺の流れをこうまとめるのすごい難しかったんですけど。
そうですね。ここら辺結構複雑っていうかね、そうですよね。
ええ。うん、つまり、その。
あれはあの、青木亮も切ないキャラだよね。
そう、そうなんですよ。
はい。
ここまで、その、荒川組長が、青木亮の言いなりになっていることは、ひとえに、こう、自らの責任じゃないですか。
はい、だって、
はいはい、寒い大晦日に、冷たいコインロッカーに子供を預けたせいで、低体温症になり、歩けない体になってしまったわけですよ。それで暗い少年時代を過ごした。これについては、荒川組長は、こう、自身の十字架としてずっと背負っているわけですよ。だから、かなり甘やかしてる。金もバンバン使わせてるわけです。ええ。だから、まあ、誰がこうしつけなんかできようかってことじゃないわけです。じゃないですか。その、ねえ、まあ、自分の責任で、そうそうそう、ね。そうなんですよ。自分の責任でそういう体になってしまったっていうことを、こう、責任感の強い親父なんで、非常にこう、それがこの物語の辛いところなんですけど、もっと裏があるんですよ、吉田会長。
そうなんですよね。
はい。
うん、
この、はい。
ちょっと一回、していいですか？
あ、そうですか？あ、すいません。はい。
ちょっと一回いいですか？はい。
はい、どうぞ。
あ、じゃあ、僕もちょっとコーヒー入れていい？
あ、はい。じゃあ、一旦休憩で。
はい。
あ、じゃあ、再開で。ですね、まだ、この、ない、その、なんていうんですかね、1977年12月31日の大晦日には裏があるんですよ。
うん。
はい。まあ、これが重要で、その、まあ、なんつうんですかね、この、和歌と呼ばれる荒川正人についてる、沢城城という、堤真一が演じてるんですけども、沢城の忠誠は、どちらかというと、荒川組長よりかは、息子正人の方に、忠誠を感じるわけですよ。
うん。
で、これはなんでかっていう、そういう、こう、謎も残ってるわけですよね。で、これがですね、その、沢城城の、との戦いの後に明かされるんですけど、その、沢城はですね、その、1977年、同じく、カムロ町にいたわけですよ。飲んだくれの DV 親父から逃げるように、その、カムロ町で、こう、野良犬みたいに過ごしてたわけですよね。で、同じように、もう名前も覚えちゃいない、こう、聖子ちゃんカットのですね、あの、家出少女と同棲状態になって、で、ままごとみたいな同棲を始めるわけですよ。で、まあ、当然のことのように、こう、子供ができるんですけども、まあ、何せ16歳ですから、こう、育てられるわけがないわけですよ。で、流産したらいいなって思いながら、どんどんこう、お腹が大きくなって、その、もう、おろすこともできないと。金もないし。っていうとこまで行っちゃうわけですよ。で、大晦日の夜に、その女の子が、彼女が、デパートの、トイレで、産んでしまうわけですよね。で、どうすんだよって、俺たちに育てられるわけねえじゃねえかって、もう捨てようぜって、コインロッカーに。ってなるわけですよ。
なるほど。
はい。で、新宿のコインロッカーに捨てるわけですよ。で、まあ、1977年、近辺で、その、コインロッカーベイビーとか、ね、そういう、こう、ムーブメントとしてあったわけですよね。その、子供、子捨ての場所として、こう、コインロッカーというのが。で、まあ、その流れに、なんか、こう、あったんでしょうけども、コインロッカーに捨てて、でも、 気になるわけですよ、女の子から、お母さんですから。やっぱりそのやっぱりあの見てくるっつって戻っていっちゃうわけですよね。そうするとそこにはですね、こうなんかコインロッカーをガンガン叩いてるヤクザがいるわけですよ。なんだなんだって、親父、あの親父何やってんだ、もう拳を血で真っ赤に染めてそのコインロッカー叩いて無理やりこじ開けて、で赤ちゃんを抱いてるわけですよ。その沢城のたちの子ですよ。要はその奥さんから電話があってそのコインロッカーに預けたけども、こう偶然こう二人の赤ちゃんがそのコインロッカーにいたわけですよ。
そうですね。
はい。でコインロッカーの番号を切羽詰まってたんで教えてなくて、二人も赤ちゃんがいるとは思ってなかったんで、その赤ちゃんを抱いて病院に連れてってしまったわけです。取り違いが起きちゃったんですよ。うん。で、じゃあまあ良かったじゃねえか、なんか羽振りのいいおっさんだったしよ、これで良かったんだよ、これで良かった良かった、万歳万歳、さあ帰ろうぜって言おうとしたら、あのもう二組男が来て、そのソープの店長とボーイみたいな人が来て、あかねちゃんの言ってたコインロッカーってここですよねって、もう一個一個調べろ、一個一個調べて、もう一人赤ちゃんが出てきたんですよ。それが荒川組長の子だったわけですよ。その一番くんの最初に言ってたその出生は、まあソープで生まれたらしいとは言ってたんですけど、どこに置かれたとかは聞いてなかったわけですよ。その荒川組長の奥さんは元ソープ嬢で桃源郷出身だったんです。で病院から逃げて清潔に埋める場所はどこかっていうところを考えた結果、古巣の桃源郷で産んだらしいんです。はい。で産んでそれをコインロッカーに預けたと。だから両方ともコインロッカー生まれなんですよね。それを語られるんですよ。だから荒川組長の息子の荒川正人は実は沢城の息子で、一番は荒川組長の息子だということがそこで明らかにされるわけですよ。
赤根ちゃんは？
赤根ちゃんは多分死んだんじゃないですかね。
赤根ちゃんはどの立場だったっけ？
赤根ちゃん、赤根ちゃんは荒川組長の奥さんです。
ですよね。
はい。はい。
赤根ちゃん死んじゃったからもう誰も知らない。
知らない。
赤根ちゃん生きてたら、これ、わかっちゃうなと思った。
そうですね。まあ、知らないわけですよ。しかも、その、はい、親代わりで、その、育ててくれた、ソープの店長、春日二郎は、はい、春日一番が15歳の頃に死んでるんです。はい。だから、この真実を知ってるのは、沢城の頭以外は知らないっていうことなんですね。はい。つまり、荒川組長は、我が実の息子を、お勤めに行かせたってことになりますよね。
はい。
はい。まあ、いろんな罪があるんですけど、知らなかったとはいえ、運命とは、こう、残酷なものだな、という、話じゃないですか。どうです？わかんないでしょ？
全部いるとは思わなかったから。
でも、これ言いたいんだよね。菅津さんわかるでしょ？
登場人物も全然知らねえし。
うん。
いや、だからそれって、それこそ、ほら、今ゲームをさ、実際やらないで、 あの YouTube だけでこう配信だけで見るとかさ、そういう人って多いじゃないですか。
はい。
それはやっぱりゲームのこと楽しんでないよっていうのの今疑似体験を会長はしてるんですよ。
違うよ。いや、ちゃんとあれ横で見てると一緒なんだもん。でも分かるよ。多いのできるし。今なんかその骨子を言うかと思ったら、
うん、
結構あれなんで細かいところまですげえ言うなと思ったら。
いやでも、
あの、ハクさんとかだったら感動したかもしれないけど。
うん。でも、いい、もうこれがね、もう、この展開見たときに、おーわって、あの、奥さんと、おえつ漏らしちゃって。
あ、でもね、筆川さんね、
ええ、
龍が如くセブンからやってるでしょ？
そう。
あの、龍が如くってね、こういうの多いっす。
マジで、あ、最高。
そうだから、だからね、なんかね、正直僕としては、まあ、あの今回シナリオいいんだけど、
ええ、
あのね、あこういうやつかっていうのは結構ありましたけどね。
あ、マジ？結構シリーズとしてはあるあるなんですか？
あるあるだし、その荒川組長が最初あの春日一番助けるために自分で指を飛ばすシーンがあるじゃないですか。
ええ。
あその出会いのシーンね。
はい。
あれなんかもう、あの、PSP で出てた、龍が如くの外伝の黒表っていうのがあるんだけど、
ええ。
全く同じなんですよ。
え、そうなんですか？
そうそうそう。だから、あ、なんか、かぶってるなっていうのはちょっと思いましたけどね。
PSP とか今更できない。
そうそう、そうなんですよ。
うん、
だね、結構龍が如くあるあるで、やっぱ親子のこうなんか血が強いよみたいな話とかは、
うん、
結構多いっす。
そうだ、なんか
振り返るパターンとかもこれが初めてではないってことですか？
振り返るパターンはめちゃめちゃ多いです。
うん。
まあ言ってみれば神話の典型ではありますけどね。
うん、
うん、でね、結構そこでただ面白いのはやっぱし実際の役者さん使ってるじゃないですか。
ええ。
で、その役者さんがやっぱし例えば15年前とかになると若い役者さんのモデリングになるわけですよ。
うん。
でね、それなんかはちょっと絵的に面白かったりしますよね。
あ、そうですね。だから、うん、その中井貴一の30代とおぼしきモデリングとか。
そうそうそう。
まあ、20前ぐらいの堤真一のモデリングとか面白かったですね。
そうそうそう。で、ちゃんとやっぱそこはあの時代に合わせて、それこそ相手が聖子ちゃんカットだったりとか、カムロ町の街並みも若干こう今より違ってたりとかするんですよね。
ええ。
で、だからなんかそこら辺はね、単純になんか面白い、絵的に面白いですよね。
そうですね。そう、さっき言ったその、菅津さんのおっしゃったその、中井貴一なんですけど、
はい、
その中井貴一ってあの2歳の頃にお父さん亡くされてるじゃないですか。
それは何、実際の中井貴一ですか？
あ、実際の中井貴一、あの佐田健二さん。
あ、なんか役者さんですよね。
そうですね。
サブリ、
うん、
サブリことですよね。
はい
はい。
あのなんか交通事故かなんかかな。
あ、そうなんですね。そうだった。
で、まあ要は父の面影は全く知らないんですよ、中井貴一さんって。その人がですよ、その、親なしこなし、あ、親を知らない春日一番の親役をやるって、ちょっと良くないですか？
まあ、そうですね、それはいいですね。
っていうのも、なんか、その、すべてのその、なんていうんですかね、その、登場会と近江連合の、その、同時解散の話が終わった後で、その、横浜で、あの、一番と荒川組長がですね、こう、デートみたいなのをするんですよね。そこで、やっぱり、こう、なんていうんですかね、すべては、こう、荒川組長の描いた絵ではあるんですけど、やっぱり許されないですよ。その、無実の罪で18年も兵員の中に 入れちゃったこととか、しかもそれは自分の子供を助けるためのエゴですからね。許されざるものなんですよ。なんですけど、こう、一番がですね、やっぱり俺は親父の元で働きたいっすって、俺はまた子分にしてくださいって言うんですよね。
出ましたね、はい。
それが、もうなんか、ああ、なんかその、それを受けた後のその中井貴一の演技がとても辛そうで、
うん、
俺は、ね、お前に何もしてやる、やってねえって、ね。何もしてやってねえどころか、恨まれても仕方ねえことばかりしているって言うんですよ。うん、確かにその通りだなって思いつつも、こうグッとくるんですよね。しかも、その、ね、とうとう知らないままに死んだわけですけど、実の息子を、そんな辛い目に合わせたことを、
はい、
ええー。それはやっぱ胸打ちますよ、ええー。
そうですよね。
ええ
ーうん。さっき言ったサブリ信者、佐田刑事。
佐田刑事です。ええーはい。そうですね。佐田刑事、だから、要は、その、中井貴一からすると、ほとんど当て書きみたいな役なんで、中井貴一は、あの、佐田刑事みたいに、憑依してこう演じると、こう、一番は中井貴一になるわけじゃないですか。
うんうん。
ええ。なんで、すごい、こう、心を打つ、いい演技だったんですよね。
まあ、そう、やっぱ上手いですよね。
ええ。
うん。
とてもあのシーンは心に残りましたね。それと、堤真一ですね。
はい。
やっぱ、俺全然あの堤真一に全く興味がなかったんですけど、あの、飲むビールをドライから一番絞りに変えるっていう、謎の堤真一推しになってしまったという。
うん、ああ、確かにうまいと思った。
それぐらい気に入っちゃいましたね、あの、沢城の頭のあの演技が。やっぱりですね、その。
だから、その話は聞くと。
ええ。
もう、堤真一が一番悪いやつ。
悪いです。悪いですけど、その、なんていうんですかね。確かに悪党ですよ。やっぱ、ヤクザになるほかない男だったんですけど、でも、その、半身不随になった、我が息子だった子をですね、その、カムロ町で見て、それで、こう、ヤクザになるんだったら登場、荒川組しかないって決めたわけですよ。で、まあ、一番も言ってましたけど、あんた、我が息子の近くにいたいと思ったんだなって、言うんですよ。でも、そんなこと、言えた義理じゃ全然ないですよね。だって、捨てた子供ですから、完全に。ええ。
はい。まあ、はい。熱が、ちょっと、はい。ラスボスは誰なんですか？
ラスボスは荒川、青木亮です。
青木亮って誰だっけ？
荒川正人ですね。
はい。なんとか、ブリーチジャパンの代表の。
そうです。東京都知事にも選挙でなるんですけど、
うん。
東京都庁がラストダンジョンなんですか？
あ、まあ、架空のビルとして、ミレニアムタワーって、
ええ、うん。
というのが、カムロ町にありまして、そこが舞台になりますね。
あ、がラストダンジョンで、最上階にいるっていう感じ。
そんな感じですね。ええ。まあ、その、
うん、あれなんですよ。毎回この竜が如くって、敵、なんていうんですか、ボスと戦うときに、登場会直系なんとか組なんとかみたいな名前が出るんですけれども、
うん。うん、
ラスボス今回出るときに、東京都知事青木亮って出るんですよ。そんなラスボスいる？
いる、
ね、思いながら。
また都知事青木って名前だしね。
ええ。
そうですよね。
いいですよね。それ、なんか、東京都知事、小池百合子とか面白いですよね。 ででん。
でも世代的にはあれですよね、うん、青木都知事って言っときますもんね。
ええ。まあそうなんですよ。まあだ吉田会長がドン引きするぐらい、するぐらい俺ちょっと熱こもっちゃって。
はい。
ええ。
青島都知事を思い起こさせますよね。
そうですね。
青島っぽいですよね。
ええ。
最後げっそりしてましたけど。
うん。
青島。役の立場ですよね。役の立場ですごいいろいろあって、本当に死ぬなこの人って思ってましたんです
よ。ええ。いやまあそんななんですよね。その役者陣のその頑張りは本当すごかったですね。まあ特にあの一番の俳優の人、あ声優の方、名前何でしたっけ？
あ名前はちょっと
分かんないか。名前が中谷和弘さん。
あはいはいはい。
この方の演技がとても素晴らしかったですね。
この人はあれですよ、龍が如くの1で、ラスボス、まあ、要は桐生の相棒みたいな役だった人なんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
そうそう、あの、錦山っていうのが1の、ラスボスなんだけど、
うん、
それの役で、ね、そこから、なんか、あと他そんなにキャリアないみたいだけど、
うん、
めちゃめちゃ演技いいですよね。
本当に、素晴らしかったです。日常の、どうでもいい、その、ゆるい演技から、
はいはい、
もうラストの畳みかけの演技とか、
うん、
ちょっと、心打たれちゃいましたね。あ、ついでに言うとあれですよ、すね、菅津さん。
はい、
あれです、一番ホールディングスの、CM あったじゃないですか。
はいはいはい。
横浜を、
うん、
変わらない横浜でみたいな、
はいはい、
あるじゃないですか。あれのナレーションも、中谷和弘さんらしいですよ。
あ、そうなんですね。
ええ。
ああ、結構いろんな声出ますね。そ
してやってますよ。ええ、うん。すごい上手いなと思いました。
うん。
そうなんですよね。
そういや、でも今回ね、結構僕、その、やる前は、
うん、
まあ、ね、今まで通して全部やってるから、
うん、
やっぱコマンドバトルになるとか、そういうのって、すごいこう嫌だなと思ってたんですよ。
はいはいはい。
だけどね、なんか良かったよねこれで。
それも奇跡的だと思うんですよ。この俺は龍が如くシリーズのプレイヤーじゃないんで比較はできないんですけど、セガってこういうことよくやるんです。
うん、ああ。
その続編だっていうのに、
うん、
なんか。アクションゲームを RPG にしたりとか、なんか勝手にシューティングにしたりとか、やめろって言ってるのに、やるんですよ。
あれですよね、ファンタジースター、さっき出た。
はい。
あれも、2は名作なのに、3すげえつまんなかったですもんね。
急にカードゲームでやったりとか、やめろって言ってんですけど。
確かにね。なんかね、セガのちょっと悪乗り体質みたいのがいい方向に出た気はしますよね。
今回は、ね、
すごい
うん、
今回すごい思ったのが、
うん、
昔ドリームキャストでセガガガってゲームがあったの知って
ます？ありました、はい、
あ、全員似てますよね。
はい。
なんか悪乗りの感じとか、めちゃめちゃ似てるなって思いながらプレイしたんですけど、
似てると思います、うん、似てるのにその本編のところでなんていうんですかね、そのクソシリアスのバカデカ感情が出て、はい、こう押し寄せるみたいな、うん、このバランスはちょっとゲーム屋さんじゃないと無理かなっていう気はしてます、
うん、
ね、
あとまああれですよね、このシリーズ重ねる元に多分一人の主人公だと途中から入りづらいかったんですよ、すごい今までって。
はいはいはいはい。
うん、であとまあ桐生さん自体がもう大きい伝説の極道になりすぎちゃってるから、
うん、
やっぱりこうなんだろう、すごいこう底辺からのし上がる的な話はもう無理だったわけですよね今まで。
ええ。
うん、だからそれを変えたこと、今回本当にもうゼロからスタートで きたみたいな感じで、うん、僕はすごいいいなと思いました、
ね、そうですね、うん、まあ、結果として、まあ、あの新規のお客さんとして俺と奥さんが入っちゃいましたから、
あで、ね、でかといってその根底に流れるその近江連合とか登場会っていうのはかなりストーリー的に話進んじゃってるんですよ、うん、
ええ、
もう完全に登場会がなくなってる世界にもう今回でなったじゃないですか。
そうですね、
あれ、ええ、あれ1から6までは登場会をなんとか守っていくみたいな話だったのが今回さらっとなくなってるから、
ええ、
一応その龍が如くとしてのシリーズとしても話は進めているし、
うん、
かなりね本当にいいリスタートだったのかなっていうふうにはね思いますけどね。
そうですね、うん、てかこの完成度で次って言われても困るっていうのは俺は思いますけど。
あ、じゃあそれ僕ツイッターで書いたけど、龍が如くって、ええ、ナンバリングの後って大体スピンオフが来ること結構多いんですよ。
ええ、
でね、もうそうしたら次はね戦後で登場会ができる話をやるしかないですよね。
はいはいはいはいはい。
うん。そういう感じが面白いのかなって思ったりもするけど。
面白いです
よ。もう春日一番の話ってね終わってますもんね。
そうなんですよ。春日一番でやることって、うん、実を言うとない。
そうそう。
うん。新主人公だって言ってるのに、こうお披露目で完結しちゃってるっていう。そこはものすごい大変だなってこれから、
そうですよね。
思いますね。うん。
ほら終盤の方で、ね、選挙戦に出馬するんですけれども、春日一番が、
ええ、
なんかそうあれ実は受かってたのとかで続編作るのかなと思ったりしたんですよ、ね。
まあでもほら久米があんなことになっちゃったんで、
はいはいはい、
繰り上げになるんじゃねえかなとは思うんですけど。
あ、そうそうそう、だからその直後からの感じになってくるかなと思ったりもちょっとしたんですけど、でもいずれにしろ難しいですよね、うん、続編はね。
難しいですよ。あれですよね、カイジと同じジレンマですよね。その、カイジってやったー大金をゲットしたーで、どうやってこう、カイジから大金をなくさせるかみたいなことを、一回やんなきゃいけなかったりするじゃないですか。ね、で、一回成り上がった数が一番をどうやってスカンピンにさせなきゃいけないかっていう。
そう。そうですよね。
そうですよね。それ辛いですよね。
うん。
話だけ聞いてると。
まあだから、
はい、
うん。無理ですよね。
無理です。はい。
いや、だからそれ、ストーリーがね、しっかりしてるだろうから、ストーリーがしっかりしてるってことはきちんと、まあ成長物語であったり、その根本的なところを解決しちゃってる。いうことなので、
はい、
それでもう一個作るとまあ副次的な話にしかならないですよね。
ならないです。
エクサーもう無理ですもんね。
無理なんですよ。
シュガーラッシュにして
るの
もそうだし、
ね、
あとレゴになって、まあ、副次的な話にしかならないです。
そう
ワンほどにはならないですよね。
吉田会長ね、これ本当に辛いことなんだけど、このなんていうのかな、はい、このセブンの一番くんのこう成り上がりと、それを支えた仲間たちの熱い絆みたいなところ、こうやって言うと全く面白くなさそうなんだけどさ、これを続編やろうとしたら何をしなきゃいけないかって、仲間を仲違いさせるとか、そういうことをやらなきゃいけなかったりするんですよ。
うん、だからそのなんかひねり手で、まあ、以上の面白さ。
うん。
にはなるでしょうけど。
そう。でも、それは、セブンやった人からすると、やめてくれっていう感じなのよ。
うん。
うん。例えば、この後、この、龍が如く8で、難波さんが裏切るとか、足立さんが敵になるとか、さっちゃんが別な男とくっつくとか、嫌なんだ、俺は。
だから、やっぱり、全く別主人公にすりゃいいんじゃないですかね。
そう、なんか、それしかないような気がするんだけど。
う
ん、
だから、そうしたら、もう本当に別主人公にして、
うん、
毎回、うん、毎回その出てくる 出てくる主人公の共通点としてはゲーム好きってことにすればいいん
ですよ。今度は FF 派にするとかそういう。
FF 派のダメなやつ。
ダメなやつ。メガテン派のダメなやつとか。
そうそうそうそう。
メガテンやってたやつがどうやってヤクザになるんだっていう。
でもなんかね、本当カス、うん、が一番だときついですね、確かにね。
そうなんですよ。でも多分プレイしたユーザー、あのプレイヤーはさ、みんなカスが一番に恋してるんですよ。
うん。あいついいやつだもんね。
いいやつ。で、続編やるんだったらカスが一番のその後見たいんだけど、それはファンムービー以上にはならないんですよ。
うんうんうん、
あの、この間のヒックとドラゴンが完結しましたけど、
はい、
ヒックとドラゴンって、あの、1が完璧なクオリティで、2と3は完全にファンムービーなんですよね。
うんうんうん、
全くこう、テーマから、こう、先に進むことが2も3もなかったんで、俺はすごい残念に思ってたんです。
まあ、ほとんどの作品がそうですよね。でも、
そう。
特にね、ピクサーとか、あの、以降は、
うん。
ワンがきちんとしすぎてるんで、
はい。
ここがあった方がいいんですよ、だったら。
うん。
ちゃんと2、3でやっていくんだったら。
うん。
そうすると、描いて
ますよ、もう。
無理なんですよね。
はい。
全く別の人主人公。だからまあ、まだファインディングにもとかね、まだ。
うん。そうなんですよね。
うん、
確かにあの、まあ、シガーラッシュオンラインとか、あの、アナ雪2とか、あの、まあ、こうするしかなかったよな、みたいな感じのが続いてますからね。
ね、
難しいですよね。
まあ、あとはあれじゃないですかね。たぶん、キリュウさんと絡ませるんじゃないですか、もっと。
ああ、キリュウさんね。
うん。
うん。そうですね。まあ、難しいよな。なんか、俺別に当事者でも、なんか制作者でも何でもないのにすげえ心配してるんですよ。今回のその、龍が如くセブンの脚本家は、龍が如くゼロと、ジャッジアイズ、同じ脚本家なんですね。
うん、なんかでも、あれみたいですね、その、結構何人かで分け、あの、何人かでやってるみたい。その中の一人が、その評判のいいゼロとジャッジアイズの人みたいですね。
あの、古田敦
の。あ、その人かな。
ええー。
はい、
この人メインで全部書いてるわけじゃなくて、複数脚本なのかな。
みたいですよ。よくわかんないけど、うん。
いやでも俺それでいいと思う。うん。
うん、
クオリティバランスとか。
結構ね、今までの、
うん。
うん。4とか5とかの、あの、脚本って結構叩かれてることが多いんですけど。
ええ。
うん。やっぱ一人の人なんですよ。
あ、ね、やっぱり。うん。
だから、うん。なんかやっぱし、ね、複数でそうやってやるのもいいかもしれないですよね。
もうそれしかないと思いますよ。うん。うん、そうですね。いや、でも、
うん、
あの、僕はあの、古いゲーマーなんで、この、セガがですね、こんな RPG で名作を作ったっていうのがですね、信じられなくて。あの、まあ、セガといえば RPG 弱いっていう昔の、こう、評判があったわけじゃないですか。
ああ。
ええ。もうそれがですね、なんか、なんていうのかな、すごい、あの、韓国映画がハリウッドを制したみたいな、そんな印象を持ちますよ。ええ、とうとうセガが RPG でここまでのものを作ったみたいな。ええ、うん。
あ、確かにね、そうですよね。
すごい、ちょっと。
でも、古川さんは、
ええ、
あの、昔のもやってみてくださいよ。とか
やります、
うん
うん、
結構ね僕あの全部好きなんですよ。そのなんか龍が如くすごい好きなんですよっていうと多分ね頭悪そうに思われがちなんだよね。
はい。
だからあんまりこう大きい声で言えないっていうのは正直あるんだけど、
ええ、
僕ね結構 全部発売日に買ってやるぐらい好きなんですよ。
ええ、
で、うん、結構いいですよ。1とか2とか、うん、まあまあ0とかおすすめだけど。
ええ、
うん、
とにかく今ジャッジアイズやった後は0やろうかなって思ってます。はい、
うん、
とりあえず評判のいい順に。ええ、
そうですね。
まあジャッジアイズも今全然2時間くらいしかやってないんで何とも言えないですけど、ドラマの詰め込み方は本当にちょっとやりすぎなぐらいやってますよね。
そうですよね。ドラマっぽいよね、すごいね。
ドラマっぽいです。逆に、喧嘩とかいらないんじゃないかなとか思うぐらい。キムタクさんがすごい中国憲法みたいな動きするたんびに面白いんですよ。なんかね、もう逆にそのなんかバトル部分の方がノイズになるぐらい話の方が面白いんで、なんかすごい時代になったなっていうのが、龍が如くセブンとジャッジアイズを途中までやったところのこう感想ですかね。
あれですよね、こう毎年さ、コンスタントに出してるのがまず何より偉いっすよね。
そうですね。
うん、なんかほらね、それこそもうなんかリメイクしてなんね、ミッドガルまでしかなくて次いつ出るねんみたいな感
じ
の作品よりは、はい、毎年出してれば、まあそんなにつまんなくなることもないだろうと思って完成して変えるじゃないですか。ね、
はい。
うん、だからね、やっぱそれが一番偉いなっていうのはね、思いますけどね。
思いますね。こうルーティンの強さみたいなのを、うん、やっぱりこうなんていうかね、ナンバリングももうセブンまでに来てる強さっていうのをすごいちょっと今更ながらこう感じました。
うん、で、街の作り込みなんかもね、毎回結構パワーアップしてってる感じだから。
そうですね。
うん、すごいっすよね。
街の看板とかうちの奥さんが作ってるんですよ。
え、そうなんですか。
昔スタッフだったんです。
へ
え、
もうあれはね、本当にすごいですよね。
そう
だ、ありそうなさ、バス停の看板とかすごいですよね。
いいですよね。なんかそういうのをなんか研究してなんか書いてたらしいです。
ああ、そうなんですね。
はい、
です
とかですかね。まあなんかこうプレイした感想をですね、一気にこうぶちまけましたけども、吉田会長は災難でしたね。申し訳ございませんでした。吉田会長、
いや、でも、はいはい、
すいませんでした、付け合わせちゃって。それだったらよかったです。
はい、
ゲームをプレイしつつ、こう、重厚なドラマを体感できるっていう意味では、かつ、こう、プレイ時間がかなりコンパクトであるっていう意味では、龍が如くセブンは忙しい大人に持ってこいだと思います。はい。
そうですね。
ぜひぜひプレイしてみてください。
はい。
はい。ってとこで、以上でいいですかね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。スワッツさんどうも、あ、吉田会長もありがとうございました。
はい。
はい。
はい、
ということで、
じゃあまた、
はい。以上となります。筆川でした。
スワッツでした。
吉田でした。
さよなら。